建てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。建てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ本日もグローイングの太田康之さんにこちらスタジオに入っていただいております。太田さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ先週はあの新年ということでございましたけれども、ね、まあ今週からはもう普通常通り、はい、もうねあのお正月ボケをしている方とかはね、
そうですね、もういらっしゃらないかな、
いらっしゃらないと思いますけれどもね。まあでも太田さんは本当にあの賢い家づくり勉強会、はい、いつもあの番組のコーナー最後にご紹介いただいてますけれども、はい、本当にこれからその全国いろんなところに行かれるというふうなことも聞いておりますけども、はい、やっぱり移動とかって大変ですかね。
移動はですね、はい、もう慣れてはいるんですけど、はい、やっぱりこう大変といえば大変
ですね。まあね、本当に、うん、ちなみにこれからの近い予定でいうとどこに行かれたいとか。
近い予定で行きますと、はい、まあ尼崎行ったり、はいはいはいはい、それから、熊本ですか。
熊本、ほうほうほうほうほう、はい、
でそれから今度長崎に飛んで、
長崎飛んで、はい、うん、
で、今度田島ですね。
田島、はいはいはい、
で、それから鹿児島だった
か。鹿児島、
うん、なんかそんな感じで。
うにゃうにゃうにゃうにゃ、そういうのってあれなんですかね、まあまあ向こうのねその会場の都合とかもやっぱあると思うんですけども、はい、なんか順路通りに行けば嬉しいなってい
う
のはやっぱあります。
そうですね、順路通りに行けばいいんですけど、それぞれ会社さんが、
ね、まあね、もちろんそれはありますからね、うん、まあなのでやっぱりこう尼崎行って九州行ってまたこの田島戻ってきてまた九州行ってというふうなこともよくあるというふうな、
ね、
基本的にあの移動っていうのは何で新幹線とか、
いや場所と時間によりますけど、はいはいはい、飛行機で行けるときはもう飛行機で移動することが多いです、
ね、はいはいはい、はい、なるほど。どうですかその移動中に何かこうやってることとかって何かありますか。
移動中はやっぱり資料の作成だったりだとか、
はいはいはいはい、
あとは本を読んだりとか、
本読んだりとかね、
たまにはしてますけどね、
うん、あとは、まあ、どうですやっぱりそのはかどりますかね、その移動中の仕事っていう。
あ、意外と結構慣れればはかどるんじゃないですかね。
あ、そうですか、うん、結構ね最近はその新幹線の中とかにもね、はい、あの電源があったりとかっていう風なことがあるので、ね、う
ん、皆さん仕事されてますね。
なるほど、なるほど。なかなか乗る機会がちょっとないものですから、うん、どういった風なのかっていうのもちょっと気になるところでございますけど、まあ本当にまあね大変だと思います。体を壊さないように、は
い、いえいえ、ありがとうございます。
これからもね、いろんなところで講演をしていただきたい、はい、セミナーをねしていただきたいと思いますけれども、そういったセミナーなどにおいてなんですけれども、うん、今どうですかね、そのいろんなやっぱご相談なども受けていらっしゃると思うんですけども、はい、今多い質問とかっていう風なところで何かありますかね。
今多い質問、
まあ多い質問というとちょっとね難しいかもしれないですけど、
そうですね、結構プランとかね、はいはい、ヒアリングさせてもらうときにやっぱり一般的な会社さんに行かれるとですね、何が何畳って聞かれることが多いんですね。
何が何
畳、例えばじゃあ宮島さん、はい、じゃあどういった部屋が必要ですか。例えばキッチンは対面がいいですか、壁付けがいいですか、1階に和室はいりますか、
はいはいはい、
で2階にトイレはいりますか、バルコニーはいりますか、
いろいろありますよね。
いろいろヒアリングされていくと、それっていうのはもうその設さんがこういった部屋が欲しいなっていうその間取りを聞かれてるだけなんですよね。
間取り、
うんうん、間取りを聞かれてそれを予算に応じて大きくしたり小さくしたりしていく、
ほうほう、
まあ、それぐらいのことっていうのは、まあ、ちょっとした建築の知識がある人は、まあ、誰でもできることではあると思うんですよ。
なるほど、なるほど、はいはいはい、
ただやっぱりそういうプランのやり方だと、うん、やっぱり住んでからの満足度っていうのがね、うん、そんなにこう高くはないと。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ、まあ、その理想通りになっているっていう印象はあるんですけれども、
そうですね、う
ん、
その、まあ、間取り欲しい部屋っていう面で言うとそういった形欲しい空間っていうのは揃ってるっていう。
そうですよね、はいはいはい、
ただ住み始めると、あ、もうちょっとこうしとけばよかったな、ああしとけばよかったなっていう形のことがねちょいちょいあると思うんですよ。
まさに建てた後に分かったと、
そうですね、
いうふうなことでございますよね。
うん、ですからやっぱり僕らのヒアリングっていうのはそうじゃなくて、どういう生活がしたいのか、
う、
うん、ライフプランをヒアリングして言って、あ、そういう生活であればこういうプランがいいですよねっていう落とし方になるんですよ。全く考え方が違うんですね。
そうですね、まあ、ライフプラン、うん、まあ、どういう生活がしたいかというふうなことなんですけれども、
そうですね、ほうほうほう、ですから、よく言われるのが、はい、やっぱり子供さんとリビングでねこう帰ってきたら必ず顔を合わせてリビング中心の生活をしていきたいっていう方結構いらっしゃるんですよ。
いらっしゃると思いますよ、やっぱそれはね、うん、帰ってきたらただいまってね、こう元気な声でこうやって迎えてくれたら嬉しいですからね、はい、うん、
ところが、はい、間取りを聞いていくようなプランになりますと、
はい、
基本的にですね、もう子供部屋って6畳とかね。
6畳、
うん、
豪華ですね。結構大きいですよ。
そういった形のですね、
はいはいはい、
もう固定概念があって、うん、まあ、例えば洗濯機もお風呂の横の脱衣室にポンとかね。
お、
うん、大体基本そうじゃないですか。
そうですね、水回りと言いますか、
うん、そうです。でもライフスタイル、どういう生活をされてるか、どういう家事動線、どういった家事の順番でされてるかっていうことを聞くと、洗面脱衣室に洗濯機がない方がいいケースもあるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
例えばですね、一例を挙げますと、洗濯物どこで干されますかいつも2階に そのベランダで干したいです、
日当たりのいいところで、ね、
干したいです、はいはいはい、ということになってくると、じゃあそういう場合であると1階に洗濯機があると、じゃあ奥さんどういう行動を取るかと言いましたら、
はい、
まあ、お風呂皆さん入りますよね、
入ります、で
衣類を洗濯機の中に入れる、
入れます、
そこで洗濯する、
はい、
濡れたものをカゴに入れて2階に階段を上って2階に持って行って、
うん、
2階のバルコニーで干す、
はい、
っていう形で、
そうですね、はいはいはい、
で洗濯機が仮に、
はい、
2階にあったらどうでしょう。
洗濯機が2階にあったら、
うん、おう、だからお風呂入るときにそこには脱衣籠があります、
はい、ああ、その脱いだもの入れるところ、
はい、脱衣籠に入れて、
はい、
で奥さん洗濯するときは濡れてない乾いたものを2階に持って上がる。
そうですね、はい、うん、
で洗濯機で洗濯して、
そこで洗濯して
濡れたものは重たくなりますよね。
そうですね、はい、
それをこの横の動線でバルコニーで干す。
まあ、距離も近いですからね。
距離も近いですね、
はいはいはい、
濡れたものをこう2階に持って上がるっていう重労働がなくなる。
結構なね、あ、そうですね、そう考えたら、うん、
だから必ずしもその1階に洗濯機があると、
はい、
その濡れたものを2階によいしょよいしょと持って上がってまた干してみたいな形のことをするよりかは、うん、例えば2階でも洗濯物を干す、まあ、それがもう習慣になってる、
はいはい、
洗濯物を毎日するんだよって、量も多いんだよっていうことであれば、むしろ2階に洗濯機を持ってきて2階で例えば衣類をねこう畳めるようなコーナーを作るとか、
はい、
っていう形のことをバルコニー近くにしてあげると、乾いたものを2階に持ったらって、そこで洗濯したものはすぐ横の動線でバルコニーをするっていう方が家事動線は短くて楽かもしれない。
ね、はあ、うん、なるほどなるほど。
だからそういった形でライフスタイルをヒアリングすると、そういったプランが可能になったりとか、ね、
うんうん
うん、もしくは先ほどのそのリビング中心の生活したいよって言っておきながら、子供部屋に6畳とかね、クローゼットとかって配置すると、
はい、
じゃあ子供、もしご自身が子供になったらどういう行動するかって考えるとですね、
自分が子供になったら、はい、
外から帰ってきて、ただいま、
うん、
ね、当然服着てますから、
はい、
部屋着に着替えたいですね。
まあジャージとかね、それは着ないで格好
で、それが自分の部屋に置いてあるんですよ。
そうです、そうです。
クローゼット
とか。はいはいはい。
ではまず自分の部屋に上がります。
行きますね。
カバンとかも置きます。
はい、
服脱ぎます、
はい、
部屋着に着替えます。
着替えました。
うん、でそこに6畳あったらテレビとかも置いてあるでしょうね。
あ、
そうするともうそこから降りてきますか、もうくつろぎますよね、自分の部屋で、
まあ、完結はしちゃいますよ ね、 そこで
完結するような空間をやっぱプランで与えちゃってるんですよね。
は、
うん、だから必ずしもそういったプランではなくて、1階リビングで生活したいとかね、リビングの中心で生活したいって言われるんであれば、例えばリビングの延長上に例えば勉強するようなね、スタディーコーナーみたいなものを取ってあげるとか、
ほうほうほ
う、
はい、
うん、もしくはその着替える、子供専用のウォークインクローゼットみたいな空間を取ってあげたら、外から帰ってきたらとりあえずそこで服を着替えると、
うんうん、
で、カバンだったりとかランドセルとかっていうのをそこに置いて、で勉強をお母さんがなんかしてるときに目に届くところで勉強をする、でそれが終わったらこのリビングでくつろぐ、で本当に寝るときに自分の部屋にこう上がる、であったらもう4畳半ぐらいあったら多分十分じゃないかなと思うんですね、部屋の広さ的には。
あ、そうですね、うん、まあ、今お話聞いてますと確かにね、うん、広く取るべきところがやっぱり4畳半とかね、うん、またちょっとスペースも考えることになりますよね。
だから1日で過ごす時間の大きなところから大空間を取っていくっていう形ですね。
なるほど、
寝るだけの空間であればそこまでいらないですし、その分部屋をコンパクトにした分収納が増やせたりだとか、
はいはいはい、
リビングを広くできたりだとかっていうのができますから、はい、で子供さんがじゃあ子供部屋を使うときって何年があるのかって考えたら、まあ、せいぜい小学校の高学年から中高校、まあ、大学出たらね、まあ、それぐらいまでじゃないですか。
そうですね、
うん、そう考えるとやっぱり、そんな大きな空間よりも普段使う収納をその分
増やして、
増やす、もしくはリビングを広くして皆さんで生活できる空間を提案するとかね、
は
い、そういった形のプランニングっていう方が多分住まれてからの満足度、自分たちがこうしたいって思ってるような生活をするためには間取りでね、ある程度そういったことを制限するっていうことはね、可能だと思うんですよね、
うん、
だからそういったことを僕らはこう提案していくと、うん、
なるほど、
いった形のプランニングになっていくので、まあ、そういったことをですね、しっかりとお客さんを考えていただいて、プロとしてのアドバイスがそ その提案の中にどれだけ盛り込まれてるか、まあ、それが非常に重要だと思いますね。
なるほど、なるほど。いや、こう、なんでしょうかね、僕も初めてこういうですね、はい、プランニングっていう風な、まあ、家を建てるのはまだまだ先のね、話かなというふうに僕が考えてはいるんですけども、はい、でもこういう風なね、やっぱこう、なんかちょっと、やっぱ、自分を聞いてて安心感がすごい、やっぱあるんですよね。あ、はい、なるほど。自分がやっぱり、その、どういう生活をしたいかで、まあ、家の、
そうです。
ものがやっぱ変わってくるという風なところというのは、はい、これぜひともね、皆さんも、やっぱ、今、やっぱ考えをね、ちょっと変えていただいて、っていう風なところもありますね。
ですからもう、前にもお話ししましたけど、はいはい、もう2階建てがいいなって思ってたお客さん、まあ、家ってだいたい2階建てっていうイメージあるじゃないですか。
まあ、印象としてはね、ありますね、はい。
うん。ただ僕らがヒアリングさせてもらうと、土地が結構ね、70坪、80坪ある大きな土地が。
大きいですね、はいはい。
うん、でもその建てる、プランって言ったらまあ30何坪の2階だった
り、はいはい、
残り土地がたくさん余ってくるわけですよ。
そうですね。
だその土地の管理が大変だと、うん、でヒアリングしてるとですね、メインの生活やっぱり1階でしたいとか、
はいはいはいはい、
うん、まあそういう要望があると聞けば聞くほど、まあ、別に2階バルコニーいらないよっていう形のことを聞いてると、うん、なんで2階建てなんだろうと
っていうふうなことになりまして、う
ん、だから僕らが提案させてもらったのは平屋建てを提案させてもらいました
。はいはいはい、はい、
うん、お客さんからすると平屋だ、こうヒアリングして、じゃあ僕らが考えて、じゃあこういうプランがいいよねって出したのが平屋だったんで、うん、お客様はすっごいびっくりされるんですね。
いや、そうですよね。もともと自分の中では2階建てが当たり前っていう風で、
どんなプランできるんだろうと思ってきてるんですけど、平屋がボーンって出てくると、
はい、
でもそれでこういう生活なんで、こうしてここでこうする言われたことは全部この間取りで叶
いますよという風なこと、う
ん、で、1階でメインの生活したいっていうのを思いっきり叶えられてる、
うんうん、
でそうなりますとやっぱお客さん自身は、まあ、平屋にすると坪数小さくてコンパクトにすることができるんです、
はいはいはい、
階段いらなくなりますから。
そうですね、う
ん、まあ、その部分とかね、1階2階トイレがいるよっていうのが1箇所だけでよくなったりとか、
なるほどなるほど、
だいぶコンパクトにできますから、うん、まあ、その分お客さんはもう驚いて、いやもうこれいい、こんなこと考えたことなかった、
はあ、
そこがやっぱり我々プロの仕事を、
なるほどなるほど、いや、
うん、これが欲しいからってこう提案するんじゃなくて、うん、そういう生活だったらやっぱりこれが一番ベストでしょ
うっていうふう
に僕らの持ってる引き出しの中から提案していく。
いやー、
これがやっぱり
すごいところでございますよね。
そうですね、
はい、なるほどなるほど、まあ、本当に今日はためになるお話、ね、
いやいや、
ありがとうございます。
いつもためになってないみたいな言い方、
いやいや、冗談、いつも以上にためになっているというふうなものでございます、
ね、
はい、ね、まあ、本当にあの、こういったためになるお話を、はい、しっかりと聞ける、
はいはい、
機会が、
そうですね、
この度は勉強会としてあるわけでございます、
はい、1月の24日ですね、
はい、
和田山町のジュピターホールですね、ジュピターホールの2階の研修室で全国一斉賢い家づくり勉強会というのを、今回も開催したいなというふうに思っております、
はい、
時間が2時からですね、1月24日2時からで、またお申し込みはですね、ホームページの方で、グローイング田島で検索していただきますと、またいろんな申し込みのサイトが出てきますので、そちらの方からお申し込みいただくか、電話番号はね、0773-24-8500、0773-24-8500番までね、お電話いただきまして、実際のそのセミ勉強会参加したいんだよっていうふうに、お申し込みいただけたらなというふうに思います。
はい、はい、ありがとうございました。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。太田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。